ハイエースとかさ、エブリーバンとかさ、もういかにも釣り車ですって言った感じの、車でよく見かける、ロットホルダーってあるじゃん。釣り人がみんな憧れてるやつ。あれさ、まあ確かに便利なんだろうなと思うんだけど、もう車の用途が完全に釣り限定みたいな感じになってしまうのちょっと嫌だなと思ってて。だから自分はつけてないのね。で、普段僕も車で釣りに行くことが多いんだけど、そうやってロットホルダーをつけないあまりに、どうにか無理して9フィートとかの竿を持ち運んでるんだけど、この前さ、久々にこれ使ってみようかなと思って、竿を引っ張り出したの家から。それが、ディアルーナ MB-S806ML-4 だったよね。そんな感じの。結論、めちゃくちゃいい。竿としての使用感は、それは2ピースの方がいいよ。重さもね。ジョイント部分が少なければ少ないほど重量配分が手元に寄りやすいからってのもあって。まあだから持ち重りはするんだけど、パックロットって。まあそれでも、そのデメリットを上回るメリットが、この姉妹寸法にはあるなと思ってて。車に乗りながらにしてまたパックロットを集めるというアングラーに戻ってしまいそうな予感がします。ところでさ、今、セブンイレブンで抹茶フェアみたいなのやってて、それで黒蜜ジュレの抹茶ラテみたいな、もはやそれは和風なのかわからない飲み物が売ってて、普段そういう飲み物あんま買わないんだけど、なんかの気の迷いで買って飲んでみたら、あれうまってなって、二日に一回、とても疲れた日に飲むようにしてるのよ。それで飲み終わった時に気づいたことあんのね。それは何かっていうと、あれ？なんか飲み終わった容器重くない？みたいな。あれ、俺飲み残してんのかなと思って、チルド系飲料のさ、蓋がさ、なんかこう、貼ってあるじゃん。フィルムみたいのが。で、それを剥がして見てみたら、何も入ってないのね。あ、これやってんなと思って。噂の上げ底ですよ。手に持ったとき、あ、これ重いから大丈夫だみたいな消費者心理みたいのを、多分、セブンイレブンは分かってて、容器を重くしてるんだと思うんだけど、ああいうのってさ、バレたら信用失うぜ。やめようよ、もうそういうこと。みんなが怒ってる理由、なんとなく分かってきました。マーレスコープ FM、始まります。Welcome to Maris Corp FM Podcast. This is the Fishing Podcast. Today's your host, Mick. こんにちは、ミックです。前回では落合周校長、魚拓の取り方を種本にして、成り立ちやざっくりとした技法の概要を話したのですが、後編である今回では、もっと突っ込んだ技法と本全体の感想を話していこうと思います。ぶっちゃけると選書ミスったなと思ってて、なんでかっていうと、基本的にはこの本は技術書で突っ込めるとこがもうあんまりないんだよ。でもね、前回次回は後編ですだなんて言ってしまったから、今回もやります。ちなみに今回は魚拓の技法編です。前回話した直接法と間接法、そして仕上げ作業の裏打ちについて話してから本の感想等を語っていきます。前回の内容を踏まえた上での話なので、まだ聞いてないよっていう方はショーノートから聞いてみてください。あ、ちなみに事情により今日はマーティンいません。魚拓の取り方で一番情報量が多くて一番静かな章、それが道具の章でした。魚の触り方とかヒレの固定の仕方は実際に手を動かすシーンが想像できるんですけど、道具の話はなんかこちらの覚悟を測ってる感じがするんですよね。まず紙、和賀線、韓皮紙、中国賀線、この3種類が挙げられていて、それぞれ吸水性、にじみ、破れやすさが違う。カンピシはとにかく薄くて繊維が細かい。 だから細かいヒレの写りもいい。でも破けやすい。つまり扱いには相応の技術がいるんです。初心者は和河川からって書いてあるけど、それでも丁寧に作業すればって注釈付き。この信頼してるけど信用してない感じ、ちょっと刺さりました。師範って感じしますね。墨も2種類あって、油煙墨と小煙墨。字面は油の煙の墨と松の煙の墨で、その油煙墨と小煙墨なんだけど、油煙墨は伸びが良くて広い面積に向いてて、小煙墨は滲みやすくて繊維や細部を生かすのに向いてる感じ。黒さとか質感とかじゃなくて、どこにどう使うかです。この墨でどんな魚をどの紙に写すのか、それを前提に選ぶ必要があって、急にこう情報量がぐっと増えたというか、あ、これは理解してないとダメなのかなというプレッシャーというか、それを感じましたね。続いてタンポ。もみを綿で包み、輪ゴムで縛って作る。用途によって大小を使い分ける。魚体は大きいやつ、ヒレは中くらいのやつ、細部は小さいやつ。耳たぶぐらいの硬さが理想って書いてあるんだけど、耳たぶの硬さってこう個人差あるんですかね。まあ面白い基準だなと思いました。理屈はないけど理由はあるみたいな。師範の本ですこれ。全体を通して何か押し付けてくる感じはないんですよ。でも準備が整ってないまま魚に向き合うことのリスクは静かに伝わってきてて、紙、墨、布、どれも魚より自己主張はないけど、それぞれに都合がありますよね。その都合に付き合う気がないなら魚拓はやめた方がいい、なんて言葉は書いてないけど、ちょっとだけそう言われた気がしました。でもね、これあれに似てるなと思ってて、俺ら釣り人って初心者と釣り具屋さんに行くとき、バカみたいに饒舌で気遣いっぽいことするじゃん。ハマるかわからないからリールはレガリスでいいとか、いや、もうちょっとお金の線だったら、それはフリームスとかアルテグラでもいいんだけど、レガリスでいいよとか、シマノだったら BB ってついてるロットで問題ないとか、いや、いくらなんでも安い糸はやめておこうとか、で、結果会計が3万ぐらいって、おすすめした側はちょっと不安だけど、俺はベストを尽くしたと言い訳めいた態度取るじゃないですか。その時の買い物に来てくれた人の気持ちが、この章の読後感に近いなと。なんかすごい語ってるけどよくわかんねえな、みたいな。次に直接法の話をします。直接法は、魚拓の基本的な技法です。魚に墨を塗って、その上に紙を密着させて写し取る。と聞くと、やること自体はシンプルに見えます。でも、魚拓の取り方を読んでみると、ところどころに手を抜けないポイントがあるのがわかります。まず、墨の塗り方。魚の表面って思ったより凹凸があるんですよ。鱗、ヒレ、口元、全部形が違ってて。本には魚を塗りすぎると細部が潰れ、薄すぎると映らないって書いてあって、これは加減が必要そうだなと思いました。次に、紙の置き方。上からパッと被せるんじゃなくて、斜めから空気を抜くように密着させるのが基本で、特にヒレは押しつぶされないようにと注意書きがあって、あー、なるほど。雑にやると簡単に台無しになるタイプの作業だなと。さらにヒレは最後に処理すると書いてあったのが印象に残りました。他の部分を写し終えてから一番繊細なパーツを扱う。それだけでもちょっと気を使う手順だなと思いました。全体を通して特に難しい技術というわけではないんだけども、一つ一つ丁寧に積み上げないと仕上がらない感じがします。魚拓以前の話なんだけど、なかなか魚拓はシビアだなと思った箇所があって、魚を釣ったらまずは、お、うん、まあいいサイズじゃねえかとか、 煮付けにするかとか考えるじゃないですか。でも魚拓の取り方を読むと、そこにもう一つ判断を差し込まなきゃいけないことがわかります。それがこの魚を魚拓にするかどうかです。理由はヒレで、釣った直後は立ってるかもしれないけど、死後15分もすれば硬直が始まって、その時の姿勢で固定されます。寝てたらそのヒレは15分後には寝たままで、そこからもう動きません。つまり魚拓を取るなら、釣ってから15分以内に魚拓として残すかどうかを決めないといけないんです。このテンポ感がちょっとやったことない人からしたら異質に感じてて、釣った直後って本来なら、おーよしよしよしって余韻に浸ってる時間じゃないですか。そこにいきなりヒレは今のうちに立てておいてくださいねって入ってくるの、急に現場の空気が文化財保護になる感じがあります。しかも本人は寝たヒレを無理やり戻そうとすると破損の恐れがあるって書いてあって、誰も怒ってはないんだけど、はい、それはもう無理ですねと師範に言われてる気がしてまとめると、魚拓はもう釣って15分以内からもう勝負が始まってるっていうことでした。関節法の章は、筆者が特に色彩魚拓に見入られた人生だから、コンテンツ量と気合がいっぱいだなと思いました。わかりやすく多いです。だから気合というか、師範の目線というか、うわ怖っていう手触りがあるのね。紙をシワなく貼るとか、ヒレの方向に沿って打つとか、作業の正確さはわかるんだけど、それだけじゃなくて魚を丁寧に扱うことへのこだわりがやけに濃い。紙の貼り方一つで、これは悪いシワ、これはいいシワと判定されてる図とか、もう魚どうこうじゃなくて、紙の態度まで審査対象になってる感覚。魚体が主役かと思ったら、接し方で人格まで見られてるような、ちょっとした緊張感があります。マナー講師って見たことある？平林美也子さん、あの怖い人、現代人の癖で言っちゃうあれこれを激切れしてる、すごい萎縮しちゃうあの人、ああいう怖い人の目線があるんだよね。それに紙越しにうっすら見える魚の形を頼りに墨を打つっていう工程も、よく考えると技法というより生き物に気を使ってる行為に近いなと思ってて、強く押しすぎないようにヒレは潰さないように方向に従って、そこまでやるってくらいの気遣いが全体的に滲んでます。本の文体は終始落ち着いてるんだけど、それが逆に怖くて、魚に対して異様に礼儀正しいこの感じ。そしてここでも師範を感じる文章があって、髪が湿ってるくらいの方がにじみの効果がも出ていいでしょうってくだり、多分初めてやるとしてもてんやわんやなのにアドバンストの指摘されても困りますよ師範。行間からは、おいちゃんと向き合ってるっていう声が聞こえてくる気がしてくる。こっちはまだ一枚も測ってないのに、すでに心が試されている気分です。関節法の章を読んでいて最初に感じたのは、工程そのものはシンプルなんだなということでした。魚に髪を密着させて、上から担保で少しずつ墨を打ち込んでいく。特別な道具もいらないし、力もいらない。書かれている手順はどれも穏やかです。でも読み進めると、その静けさの中にちょっとした不確かさが見えてくる。例えば魚は髪の下にあって完全には見えていない。ヒレの方向に従って圧をかけすぎずにとあるけど、実際やるとしたらその方向や圧は結構感覚に頼る部分が多いんじゃないかと思いました。さらにやり直しが効かないので慎重にという一文、言葉としては強くないけど、それが逆にじわっと効いてくる。慎重にってどの程度なのか、どこからがやりすぎなのか、そのあたりは説明されてなくて、 初心者には判断のグレーゾーンが多い技法かもしれません。間接法は見た目以上に細かい調整が必要で、魚を映すというより紙の上から魚を探るような作業だなと感じました。読んでる間ずっと自分だったらどこで迷うか、つい想像してしまう章でした。魚拓の工程、ようやく最後です。直接法で紙に押して、間接法で墨を打ち込み、これで完成かなと思ったら最後にやります。裏打ちです。要するに完成した魚拓の裏にもう一枚和紙を貼って補強する作業です。文字にするとただの貼り合わせなんですけど、これがないと時間が経つにつれて魚拓はシワシワになって曲がって破れたりするらしい。この作業、糊の濃さや湿度や温度に合わせて調整しないといけないらしくて、あ、直感で分かったっすね。あ、これ大変なやつだと。湿度の高い日は糊を薄めにって書いてあるけど、湿度の話が出てくる趣味って大体面倒なやつなんですよ。茶道とか漆塗りとか、あと味噌作りとか、そこに魚拓が並ぶとはちょっと思ってなくて、あ、これはちょっと気合い入れないといけない趣味だなと薄々感づいてきてます。でもね、あのページを読み進めるにつれて、あ、これも作品の額縁なんだなと思うようになったんです。ただ紙を貼って補強してるんじゃなくて、これはちゃんと残したいやつですっていう、そういう意思表示なんだなと。裏打ちの工程を読んでいて一番驚いたのは、この工程が一番手間かかってないかということでした。魚の形を写すとか墨を打ち込むとか、そういう派手な作業はもう終わってるのに、最後に来るのがこれだけど、だんだん読んでいくうちに、これが一番魚拓愛が試されてるんじゃないかって気づくんですよ。だってやらなくても見た目はまあそれっぽく完成してるんですよ。若干シワシワなぐらいかな。さらに魚拓を起こす準備でも、魚拓を移す工程でも、それなりに神経使った後にこの裏打ちっていう作業が待ってるのは、ちょっとしんどそうだなって、やったことない人間からしたら感じてて、もういいじゃんシワシワな、でもさ、いいじゃん、たまに見かけるよシワシワなやつ、もうそれでもいいじゃんっていう気持ちにはちょっとなってて、これもう貼んなくてよくないっていう誘惑を跳ねのけて、それでも裏に紙を貼る人だけが完成を名乗っていいっていうところに、こう道を感じますね。魚拓道というか。しかもそれが失敗しやすくて、糊の濃さや貼り方、圧のかけ方、雑にやれば魚がシワシワだし、綺麗にやっても普通の人からはそれが普通で、特に報われる箇所じゃないなと。逆に言うと、その辛い工程を経て初めて普通の作品ができるわけだから、必須とも言えるけど、ちょっとしんどい作業だなって見てて思いました。本の中でも裏打ちについては割と淡々と書かれてるんですけど、その距離感がまた良くて、はい、これ大事なんで各自頑張ってくださいね的な、できる人だけついてこい感。ああ、なるほど、この本最後のページで選別してきたなと思いました。魚拓の取り方って完全に実用書で、図解もあるし手順もあるし、これはこうして次はこれって完全にめちゃめちゃ親切に書いてあるんです。でも読んでるうちにだんだん空気変わってくるんですよね。何がっていうと、語り口のテンションがやたら静かなんです。怒ってもないし熱くもない。え、これこんな落ち着いた声で言われると逆に怖いなみたいな。例えば直接法のヒレの立て方の章とか、裏打ちの糊の濃さの調整とか、内容はガチで職人目線でも、こうしないとダメですって怒ってるわけじゃなくて、こうしてる人もいますねくらいの淡々とした距離感で済んでて、 なのになぜか読みながら、自分はこの熱量に耐えられる側の人間なのか、みたいなことを考えるんですよ。特に印象的だったのは、ところどころ記録とか保存っていう言葉が出てくるところで、なんかそれが妙に重く響くんですよね。魚を写し取るってただの形じゃなくて、その時の魚を留めておこうとする行為なんだなって、そこにちょっとだけ僕は文学的な匂いを感じました。もちろん本は一貫して実用的だし、詩とかは一行も出てこない。でもだからこそ逆に読んだこっちが勝手に意味を見出してしまう余白があるんです。その余白がたまらなかった。魚の形を映すはずが、自分の感情が浮かび上がってくる感じ。多分著者はそんなつもりで書いてない。それがまたいい。魚拓の取り方を読んでて、不思議と引っかかった言葉がありました。それが記録。魚拓は記録です。歴史的経緯から話してみても、魚拓は記録です。でもね、この本の中で記録っていう言葉が出るとき、なんだかちょっとだけシンってなるんですよ。魚拓を取ることは、釣果の記録であり、魚体の記録であり、時間の記録である、みたいな記述が出てくるんですが、そこでふと、自分の魚への態度はどうなのかなって、ふと考えちゃうんですよ。例えば僕ら、釣りに関する X アカウントをやってるんですよ。いろんな釣りしてる人を見たくて、いろんな釣りをやってる人をフォローしてるんですけど、もうその時点でも釣りに対する熱量がもう人によって違うもんだなって感じることがあるんですよ。本当に毎日のように釣り行ってて、本当にこの人仕事してんのかなって思うような人がいたりとか、まあやっぱり社会人だったらそれぐらいの熱量じゃないと釣りは続かないよなって変な共感をなんか抱いてしまう人もいたり、まあ人それぞれの釣りの道があるなとか、魚に対する見え方があるなっていういい気づきを与えてくれたんですけど、で魚拓の取り方っていう本から得たものは何かっていうと、また自分は釣りを始めて10年ぐらい経つんですけど、こんなにこう真剣に魚に向き合ったことなんかないなと思ったんですよ。自分が釣りしてる時なんて、でかっ、4べこれ食えんかなとか、タマ持ってくのだりーなとか、それぐらいしか考えてなかったのに、この本の中ではもう残すべきものとして魚が扱われてて、俺の釣果じゃなくてその魚の姿、それを記録するっていうこの冷静さ、完全に文化人の所作で、しかもすごいのはこれが声高に語られないんですよ。命を大切にとか自然に感謝みたいな文字は一切ないのに、文面の奥にある態度がめちゃめちゃ丁寧です。言葉のトーンが静かだからこそ逆に僕に聞いてくるんですよ。特に関節法に関しては直接法と違ってリカバリーが効かないから、納得のいかない一枚が自分にとっての唯一になるかもしれなくて、そのプレッシャーが手を動かす前から自分に乗っかってくるなと思いました。あと、用意の量が逆に失敗を呼ぶケースもあるんじゃないかなと思ってて、紙を3種類揃えました。墨も何種類か集めました。絵の具を集めました。タンポも3サイズ用意してます。ここまでやると、あとは人間が間違えるしかないって空気がもう出来上がるじゃないですか。誰も責めてないのに、自分の手元だけ間違いな気がして。この感じ、あれに似てるなと思ってて、就活。学知科だったり、資格だったり、多分これが来るんじゃないかっていう、企業側のトラップだったり、そういうのを全部用意したにもかかわらず、いざ本番ってなるともうその場のアドリブ性に任されてる、あの感じ、うわどうしようっていう感じがすごく似てるなって思いました。 魚拓って技術の正確さよりも失敗する前提をどれだけ許容できるかの方が問われてる気がします。そういう意味で初心者が陥る失敗って手元じゃなくて心の方にあるんじゃないのかなって思いました。読んでいくうちにだんだん詳しくなっていく魚拓についてですが、何も知らないから風流だなって感じてきて、それがさっき言った文学性で、日本の歴史の中で突然庄内藩が魚拓の記録を取り始めたのも同じ理由なんじゃないかなって。この本の空気を読む限り、魚拓に求められるのはこれが本当だっていう証明じゃなくて、この時確かにそこにあったという静かな同意なんじゃないかなって。魚も釣った人間もそのうちどこにもいなくなってしまう。でも紙にはその影が残ってる。それを記録と呼ぶ。本の中ではそういうことを断定的には書いてないんだけど、もうずっと基本の話。でもこの魚拓は10年残るとか、裏打ちをすれば長期保存が可能になるとか、ところどころに出てくる保存や定着に関する記述がなんかこう永続性を感じるなというか、出来上がった魚拓を額縁に入れて飾っている間、勝手な想像だけど、魚拓を取った自分は死んで、それから自分の家がいつか取り壊されるその日まで、その記録と記憶は残っていて、そこにこう時の儚さというか、さっき言った文学性を感じました。全部を通して読んでいてと思ったんです。じゃあ実際自分が魚拓を取るとしたらどの魚にするだろうって。多分マダイとかブリとかそういう主役級じゃない気がしてて、むしろね、なんてことのない魚、例えばサバとかいいんじゃないかな。浅間詰めの堤防でジグサ引きにうっかりかかった20センチそこそこのやつ、釣った瞬間もおいとこぐらいの反応で、多分2時間後ぐらいには忘れてるやつ。でもそういう魚ほど後からじわじわと残ってたりするんですよね。だけどここで問題があります。サバでやってみたいなと思ってサバについて調べてたら、サバ映すの難しいらしいです。理由の一つが模様で、背中のあの独特の縞、あれはチューリングパターンという数学的モデルでも説明される構造で、自然界ではよく見られるものなんだけど、魚拓的には非常に再現が難しいと思います。関節法の章の中ではグラデーションを取ったらあとは筆で書くみたいなこと書いてあって、あのしましま絶対難しいでしょって。つまりサバって見た目は地味なのに構造がめっちゃシビアっていう魚っぽくて、魚拓を取るんだったら釣れた魚の中で決めるというよりも、あらかじめどの魚で取ればある程度は簡単だっていう見立ては立てる必要があるなって感じました。まあでもね、サバね。まあだからこそやってみたい気がしますよね。うまく映せるかとかじゃなくて、これを映して残したいって思える魚って、大物でも希少種でもなくて、たまたまそこにいたサバだったりするわけですよ。魚そのものじゃなくて、それを釣った時間ごとを残すために、紙と墨を使ってみたい。魚拓って、そういう誰にも伝わらない一瞬のために、本気を出す趣味なんじゃないかなって思いました。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。魚拓について文化の話から始まって、今回はその技法の細部まで、紙の種類、墨の濃さ、裏打ちの仕方まで踏み込んでみました。正直読む前は、魚に墨を塗って紙に押すだけでしょうと思ってた自分がいたんですが、今はもうそんなことは言えません。読むだけですでにうっかり紙を破った気がするし、担保作りで綿が飛び出た気もするし、サバの模様をこうミスった感じもする。やってないのにちょっとだけミスした感じ。 やってる想像をめちゃめちゃしてしまってる自分を感じたというのが一番の収穫だったかもしれません。魚拓って記録なんだけど、魚を映すと同時にその魚をどう見ていたかという視線まで記録できる気がしてて、まだ魚を映してません。でも考えはかなり定着した気がします。で、こういうのってそう、多分そう遠くないうちに手が動くと思うんですよ。うまくいったらまた話します。うまくいかなかったら、まあそれはそれで多分ネタになるよね。マーレスコープ FM ポッドキャストでは、様々な釣りに関係する人をフューチャーしたり、ブックレビューや超高記、釣り場サイトの開発日記のポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットをしたり、フック交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやっているので新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。それではまた次回、ミックでした。